唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、御子イエス・キリストは私たちを顧み、謙遜な姿でこの世に来られました。どうか今、闇の技を捨てて光の鎧を着る恵みを与え、終わりの日に生きている人と死んだ人を裁くために栄光をもって再び来られるとき、永遠の命によみがえらせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなた主の名を御台に唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり26ページ、大公説の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。一人を主イエスをこの世に下し、私たちの救い主としてお与えくださった全能の神様、主のご降誕を祝うために、私たちはその心備えをしています。主は罪の中にある私たちを救い出すために、手を引き裂いて私たちのところへ来てくださいました。これほどに深く激しい主イエスの愛を知りながら、私たちは素直に主に従うことをせず、自分自身を神とする愚かな道を歩んでまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにして、ひとたび来てくださった主を心からの喜びとし、 世の終わりに再び来られる死を揺るがない希望として、誘惑の多いこの地上の生涯を主のしもべとして生き抜き、主の愛に応えるものにしてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。詩編を講読いたします。詩編第76編、お手元の泉のほとりの左中面左側、講読詩編をご覧ください。詩編第76編、神はユダに御自らを示され、神の幕屋はサレムにあり、そこにおいて神は弓と火の矢を砕き、あなたが餌食の山々から勇敢なものをも狂気のうちに眠り、ヤコブの神よ、あなたが叱咤されると、あなたこそ、あなたこそ恐るべき方、あなたは天から裁きを告知し、神は裁きを行うために立ち上がり、怒りたける者もあなたを認める。あなたたちの神、主に誓いを立て、それを果たせ。地の王たちの恐れる方は、支配者の霊をも絶たれるであろう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。ああ。主よ、あなたに背きを許され、罪を覆われた人は、なんと幸いでしょう。あなたは咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は、なんと幸い人でな人でしょう。あなたは真実に近づく心の素な者たちと共におられます。誠にあなたは慈しみ深い方、恵み深い神です。そのあなたに私たちは何もかも隠さずに表します。光のもとにある幸いを生きます。聖なるあなたの皆を称えつつ、今日も主イエスを通してなされたあなたの御業を感謝し、あなたを礼拝するために集まっている者たち、真実を携えてきている者たちを祝福し、あなたの平安のうちにお導きください。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの恵みをその心に据えてくださいますように。神様、今年もアドベントを迎えました。はじめにあなたと共にあった言葉、人の光、人の命の言葉となるキリストが、言葉も発せぬ幼子になられ、この地上にお生まれになりました。最も弱いそのお姿に、あなたの全能の力が示されていると、誰がその知恵を知り得ましょうか。人はいかに自分の力を誇り、知恵を誇り、自己主張に熱心なのか、幼子イエスを通して気づかされます。やがて人の罪を償う捧げ物となられるこの幼子の誕生の意義を思いますと、人の力は虚しく、人の愚かさ、人の言葉の虚しさを深く思うものです。家畜小屋でお生まれになった幼子イエスに従って、世の高いものを求めず、お呼びもつかないものを求めず、ただどこにでもあなたが共におられることを喜び、あなたの御心を行っていきたいと願います。あらゆる騒ぎ、恐れ、不安の中にあるこの世に、イエス・キリストにある誠の平安と力を示すことができますように、一人一人に幼子イエスにひれ伏す心をお与えください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。テモテへの手紙に第3章10節から17節です。新約聖書の394ページです。テモテへの手紙に第3章10節、しかしあなたは私の教え、行動、意図、信仰、寛容、愛、忍耐に習い、アンティオキア、イコニオン、リストラで私に降りかかったような迫害と苦難をもいといませんでした。このような迫害に私は耐えました。そして主がそのすべてから私を救い出してくださったのです。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。悪人や詐欺師は惑わされながらますます悪くなっていきます。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをとも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。
ヤコブの手紙の説教が終わり、いくつかの候補の中、まだ決められずにおりますが、次に読み進めていく聖書に入る前に、ご一緒に分かち合える聖書箇所として今日の箇所を選びました。選んだ理由の一つは、幼稚園で定期的に父母会が行われますが、聖書に馴染みのない方がほとんどの中、今年度は私たちの手元にある物理的な意味での聖書について、聖書の歴史、書かれた言語、聖書の構成など基本的な知識から、聖書が語っている基本的内容、聖書の読み方についても話してきました。そのような中、教会ではこれまであまりそういった内容を話したことがない。特に連続公開説教の時には、聖書を重んじる信仰について触れることは難しいことでもあったので、今日の説教題と聖書箇所を選びました。テモテへの手紙は、その名称からも分かるように、テモテという個人に送られた手紙です。テモテという人は、使徒パウロがアンティオキア教会から使わされた最初の伝道旅行の時に弟子となった人です。使徒パウロが初期の働きからご自分のそばにいるようにし、共にした弟子です。今日そのテモテに、アンティオキア、イコニオン、リストラで私に降りかかったような迫害、苦難をも厭いませんでした。そのような迫害に私は耐えましたと話していますが、まさにイコニオン、リストラというのはテモテの出身地方で、そこでのパウロの働きをテモテは知っているのです。パウロ先生は迫害と苦難をも厭わなかったと証言していますが、その迫害は非常に激しいものでした。そこで実はパウロはユダヤ人たちから石を投げつけられて半殺しにされたことがありました。その時ユダヤ人たちがパウロは死んだと思い去っていったゆえに命が助かりましたが、死を目前とされるほどの苦難を受けたことをテモテは知っているのです。テモテは苦難をも厭わないそのパウロの呼びかけについていきました。そのような迫害のただ中を通るところへテモテを連れ出したパウロです。若いテモテの人生がかかっているにもかかわらず、彼を選び伝道の旅に連れ出したのには、テモテの中にある尊い賜物を見たからだと思われます。第一テモテの手紙でパウロ先生はテモテに、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい、長老たちによる暗示を受けた時、予言によって与えられたあなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません、これらのことに心を砕きひたすら励みなさい、そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい、働きをあくまでも続けなさい、そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちと救うことになるのですと語っています。テモテに与えられた賜物は聖書の御言葉を受け伝えることでした。今日そして言うのです。悪人や詐欺師は惑わされながらますます悪くなっていきます。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりませんと。ここで詐欺師という言葉がありますが、日本語で詐欺師というと、意図的に人に近づき人の金銭を騙し取るといった具体的なイメージを与える言葉です。しかしながら詐欺師という言葉が伝えているように、人を騙す人たちで、人を惑わす人たちで、金銭ではなく文脈的には真理に逆らう意味での 人を騙すという言葉と思われます。その働きがますます力を増す。だがテモテ、あなたが学んで確信したことから離れてはなりません。それにとどまりなさいと告げているのです。その悪しき働きは教師であるテモテも油断してはならないということでした。さらに言います。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができますと。幼い日から聖書に親しんできたテモテに、御言葉に開かれた賜物を持っているテモテになお聖書を強調しているのです。そこにとどまるようにと。聖書は救いに導く知恵をあなたに与えることができますとありますが、直訳しますと、聖書はあなたを知恵あるものとし救いへと入らせることができるという文章です。ちょっと細かいようですが、救いに導く知恵が目的ではなく、知恵あるものとし究極的には救いに入らせるということが目的とされている文章です。聖書の果たす役割、その目的は人を知恵あるものとし人を救いに導くということです。皆さんは何を求めて聖書を読むのでしょうか。人が聖書をどのような目的で読むのか、それは非常に重要です。先日の幼稚園の父母会では、この世の宗教に求める人の期待に聖書は応えてくれないと話しました。例えば交通安全、合格祈願、縁結び、そのような願い事のみならず、今やっているプロジェクト、事業の成功、健康など、またこれはヤコブの手紙でも強調してきたことですが、この世の宗教はこの世での安楽、困難もなく試練や苦しみなどを避けるために人が作り出したもの。しかし教会はキリスト者になると困難はなく試練などもない平坦な道のみが備えられているとは教えていません。むしろ聖書は試練も困難もあると告げています。試練のただ中でもこの世にはない上からの知恵を求めるようにと教えられてきました。今日パウル先生も聖書は人を知恵あるものとすると教えています。これもヤコブの手紙を通して確かめた内容ですが、聖書でいう知恵ある人は頭のいい人、理解力の高い人、あるいは処世術や手腕に長けている人のことではありません。上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、親切、従順であり、憐れみと良い身に満ち、偏りがなく偽りがないと教えられました。まさにイエス・キリストのお姿を指し示すものです。聖書は私たちの主イエス・キリストのお姿、神の形、神の似姿へと、それが知恵あるものとすることだと示しているのです。聖書が人を知恵あるものとするということですので、どのような人が聖書から答えを得るのか、知恵を求める人です。言葉を変えて言いますと、自分の知恵のなさを、愚かさに気づく人です。そのために聖書は人の愚かさに気づかせているのです。それに耳を傾けず、自分を知恵あるものとする人に聖書の知恵は聞こえないのです。また人は自分を正しいとして生きるのですが、それは自分を知恵あるものとしていることです。それゆえに主イエスは、私は正しい人、義人のためではなく罪人を招くために来たと言われました。 でも実際には多くの人が自分自身を知恵あるもの、正しい人と思わない、思っていないのではないでしょうか。表面的にはマタイの福音書で弟子のペテロが、兄弟が罪を犯したら何度許しましょうか、7度許しましょうかと聞きました。主イエスは7どころか7の70倍も許しなさいとお答えくださいました。その箇所を読む多くが、聞く多くが、それはできない、それは難しい、そこまでは難しいと思うのです。人は自分を、人を愛する側、人を許す側において物事を見ているのです。自分が兄弟に過ちや罪を犯し許しを請う立場に身を置くことはあんまり想定しないのです。愛する側、許す側、愛と慈しみを施す正しい人、義人の側に自分を置いているのです。しかし自分が許しを請うものであるところから見ると、兄弟が7と許したらそれ以上は容赦なしにしてほしいのか、そうではないのです。そこから見ると、許される側に立ってみると、周りの隣人からもうすでに7の70倍以上に許されて生かされていることにも気づかされるのです。人は表面的には自分を知恵あるもの、正しいものとは思わないんです。しかし常に自らを正しい人、知恵あるものと、知恵あるものの側に置いて物事を見ているのです。人はそのように愚か者ではなく、知恵あるもの、正しいものとしているから、神からの知恵が聞こえないのです。そしてそれこそ聖書が示す人間の愚かさ、浅はかさ、罪、聖書はそこから人を救い、知恵あるものとしようとするのです。ですから聖書は、人を知恵あるものとするためにまず、あなたはそういった気づかず自分を知恵あるものとするところに陥っていないのかと問いかけているのです。それをはじめ、人の内側にあるあらゆる愚かさ、高ぶり、ねじれた心、偽り、それらもろもろに気づく用意があるのか、捨て去る用意があるのかと常に問いかけているのです。その人に聖書は知恵を与えるものだからです。それゆえに使徒パウロは、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益ですと語られました。教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする、聖書の人を知恵あるものとするための働きが述べられているのです。教えられ、戒められ、誤りを正されることは人の耳に優しいことではありません、言葉ではありません。聖書は人を自分自身と向き合わせるのです。人の暗いところ、闇を示し、人を憂いに陥れようとするのでしょうか。そうではありません。そこから救い出そうとしているのです。そして自分と向き合うことなくして、いきなり平安があるかのようなことを聖書は示していません。例えば常に怒りを発し、人を裁く人、また人を許せない心に平安はないのです。平安がないのは、平安を告げられた主イエスがおられないからではなく、主イエスの十字架の御業がないからでもありません。聖書が語り、戒め、十字架が示す言葉に照らされる自分自身に向き合うことをなくしては、授けようにも授けられない現実があるからです。自分の中を占めているものがすでにある、それを捨てて場所を明け渡さなければ入らないのです。何回許しましょうか、そこまではできないという偽人、自分を 知恵あるものとする人にではなく、すでに7の70倍以上に許されて生かされていることに気づく、自分を愚か者、浅かな者とする人に知恵があり平安があると思いませんか。そのためには自分の中にある許せない心、その自分の知恵を捨てなければならないのです。そのような自分と向き合わず避けて通る道はありません。主イエスは私たちの罪を償うために十字架を通られました。主の十字架も許さない心を避けて通る道を示していません。十字架こそあなたのその知恵を捨てさせる力、そこからあなたを救い出す力ではないかと語りかけているのです。聖書はそれを指し示しています。聖書は私を知恵あるものとし救いを得させるために語っています。この聖書の目的、その働きを心に覚え、聖書の言葉を受けていきたいと思います。ここでもう一つ分かち合っていきたいのは、聖書は他人に向けて語られているものではないということです。私に向けて語られている神の言葉であるという事実です。先生、この説教を誰それさんに聞かせたかったと耳にすることもあります。夫に聞かせたかった、子供に聞かせたかったと。そのお気持ちがわからないことではありませんが、そこにまた自分自身を知恵あるものとする心が潜んでいるのかもしれません。使徒パウロはテモテに今日、聖書はキリストイエスへの信仰を通してあなたを知恵あるものとし、あなたを救いへと入らせることができますと語られました。すでに教師であり語る器として選ばれたテモテへの言葉です。聖書が人を知恵あるものとすることに、聖書を語る器も例外ではないのです。先ほど紹介しました第一の手紙においても、パウロ先生は自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい、働きをあくまでも続けなさい、そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちを救うことになるのですと語られました。自分自身とと。聖書の御言葉は聖書を語る人自身にまず向けられ語られている。使徒パウロ自身もそうして生きてこられたから、テモテにもそう教えていることだと思います。聖書は他人を照らすためではなく、私自身に語りかけている。皆さん、聖書はあくまでも私を知恵あるものとし、私を救おうと私にかけられている。あくまでもこの事実に生き実践していきましょう。最後に今日の箇所で注目したいのは、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれたとあるところです。神の霊の導きのもとというのは、セオプニュストスという一つの単語になっています。少し硬い話になりますが、このギリシャ語は動詞でも名詞でもなく形容詞の形をしています。すなわち状態を示すものです。文字通りに表しますと、神に息を吹きかけられた状態です。神の霊の導きのもと書かれたという結果のみならず、現在も神の霊が吹きかけられてある状態を表しているということです。聖書の御言葉はそれほど神聖なものであるということです。読む人は人の言葉を読むように読んではなりません。本棚に多くの本の中の一冊として並んで置いてあるから、また他の書物と同じ言語文字で書かれているから
知らず知らず人が書いたものと同様であるかのように扱うのも少なくないのではないでしょうか。私たちは聖書を読むのですが、聖書の御言葉は読むものではなく受けるものです。中には聖書の言葉から人が言う一つの思想とまるで対等であるかのように比較して話したり、人の考えを裏付けるために用いたりすることも少なくなく、また人の考えや思想、価値観などの混ぜ物にしたりすることも昨今多いのです。神の言葉です。そして人は聖書の御言葉に自分を合わせて聞くより、自分の都合に合わせて聖書を適用してしまうことも少なくありません。話が少し変わるようですが、私たちは悪魔というと頭に角でもあるかのようにイメージするのですが、使徒パウロはサタンは光の天使を装うと証言しています。そしてご一緒に記憶したいのは、悪魔は聖書の言葉をよく知っているということです。主イエスを神殿の屋根の端に立たせて試みた時にも、悪魔は詩編91編の聖書の言葉を用いて飛び降りるようにとそそのかしました。神の子であるならと言って、あなたは神の子と特別な存在であると語りかけ、天使があなたを支えると聖書にあると今置かれている都合に合わせて聖書の言葉を差し出し、それが神への信頼だと思わせるのです。今日は具体的な話まではしませんが、聖書からの話のようで、しかし神の言葉ではない、人の都合に乗じて天使の言葉のようで、しかしその出どころは神の霊からではなく、人を惑わす霊からのもの、似て非なるもの、それがすでに人たちが働いた当時の教会に多く現れ、今はもっと多い現状であるということも記憶しておきたいのです。必要なのは信仰です。主イエスは悪魔のそのようなそそのかす声に、あなたの神主を試みてはならないと退けました。どれほど巧妙な働き手であっても、この主イエスに表されている父なる神への心、神への愛、神の言葉を尊ぶ信仰が、それに打ち勝つ力です。以前私が尊敬し愛している恩師の言葉を曲げる言葉を聞いて憤りを覚えたことがあります。心から重んじ愛し、言葉一つ一つを尊ぶ心は、愛する人の言葉を存在に扱われることにすぐに気づくのです。そして退けるのです。皆さん、聖書は神の言葉です。人の言葉ではありません。私たちのために罪を償う捧げ物としてご自身を捧げられたキリストが書かれている。その御子を与えられ、それを実行なさった天の父の霊が、その息が吹き込まれてある聖書の御言葉を、その尊厳を我々の命として生きようではありませんか。そして私に向けられ語られていること、聖書は私に向けられ語られていること、それはなんという光栄幸いなことでしょうか。私を知恵ある者とし、救いへ導く父からの贈り物です。一つ一つの言葉を愛し、敬い、恐れ、感謝し受けていきたいと思います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、あなたの命令は灯火、あなたの教えは光、あなたの戒めは命の道です。 あなたは人が生きること、人が救われあなたにあって生かされることを願う私たちの神父であられます。私たちにこれ以上の幸いはありません。御子を通してあなたの御心が知らされました。そして御子を指し示す聖書が与えられていることを感謝いたします。聖書の御言葉を受けます。知恵に富ませ、ますます御子のお姿へとお導きください。その救いの喜びを証しするものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。 主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平和を与えてください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないですね。はい、それでは報告をいたします。今日からアドベントに入りました。アドベントのご挨拶を書いてクリスマス献金袋とともに皆様の乗車紙に入れましたので、どうぞお読みください。そして礼拝後にはアドベント入りの挨拶と、そして賛美の会、アドベントとイブ礼拝奉仕のための懇談会があります。教会にはお集まりください。以上、報告終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。